漁業と環境について話すラジオ、お相手はグッチーと
コウです。
どうもこんにちは。
こんにちは。
さてもうね、はい、多分、今日、配信の時に、タイトル見たらもう今日ゲスト来るっていうのは分かってるはずなので、
ああもうタイトルに載せちゃってる感じですね。
うん、のね、もう早速、お呼びしたいと思うんですけども、
もう、だらだら話しているうちに、
そうそうそう、我々の話を聞くよりも、絶対この方の話を聞いた方が、お声を聞いた方がいいなと思うんで。
確かに。
農家の種の、コッティさんが来てくださいました。どうぞ。イエーイ、
こんにちは。
おー、来ましたね。いやー、待ってましたよ。
ようこそいらっしゃいました。
いや、お呼びいただいてどうもありがとうございます。
いえいえ、
だいぶ緊張してます。
そう、
話し方からは全くそれが伺い知れない感じあるんですけど、
当初ね、あの本当はね、鉄人をお招きしたかったんですけども、
あ、そうなんですね。
そうだったんですね、う
ん、ただですね、
つるちゃんを読んでるのかと思っていました。
いや、つるちゃんはもういいですよ。つるちゃんよく話聞いてるんで。
もういいです。
これ本人も聞くかな。まずいな。いや、つるちゃんはもう。
聞くと思いますよ。
あ、そうか。いや、つるちゃんは、あの、オフレコで、あの、お話ししてみたいなと思うんですけど。うん、で、当初あの、鉄兄は多分ね、うちの番組にもね、いろいろと話語ってくれるかなと思うんですけど、ただこの番組に足りないものは何かと、コウさん何だと思います？
はい、もうそれはね、華やかさですかね。
華やかさが足りないよね。
足りないですね。
で、やっぱりね、今回は泣く泣く鉄兄を呼ばずに、残念ながらコッティさんということで。コッティさんじゃあ、
はい、花を添えられるように頑張ります。
じゃあちょっとあの、まあ、農家の種という今紹介したんですけども、どういうものかちょっとじゃあ自己紹介をお願いしていいですか。
あ、はーい、農家の種は福岡市の農業系ポッドキャストで、福岡市内在住の農家をしている3人が、あーだこーだ農業の話や関係ない話を喋っている番組です。
ああ。
以上です。
あっさりですね。
まあ、すいません、補足をお願いします。
いや、あのね、農家の種っていう番組、あの、ポッドキャスト番組はね、農業をやってない人には、たまにね、ちんぷんかんぷんな時あるんですけど、でも、その業界の、ね、話を、こう、聞けて、こう、垣間見れて、非常に面白い番組ですよね。
ありがとうございます。
もっと。前、農家の種さんで、グッチーさんの、お便りを、うん、紹介していただいたんですよね、確か。
あ、はいはいはい。
それで、このラジオについても、
はい、うん。
確か、紹介いただいて、
そうそう。
始まったばっかの頃ですかね。
うん。
ですね。
そう、農家の種からの資格が結構来てもらったんですけど。
おー、それは良かったです。
うん。今度は、うちから送れるように、一人ぐらいは送れるかもしれないです。
はい、お待ちしております。
あの、
農家の種は、漁業と環境の農業バージョンと思ってもらえれば、だいたいそんな感じかなと思います。
はい。
まあ、あんまり環境の話はないですけど。
まあそうね。でも環境とその農業、漁業の一次産業っていうのはもう切っても切り離せないもんだからね。
うん、まあそうですよね。普通に天気がいい悪いだけでも、
うん、
絶対関わってくる話ですからね。
うん、
そうですね。
じゃあなんとなく話になってきたので、もうすぐこっからもう本編に行っちゃいますかね。
はい。
はい。
それでは改めまして、農業と漁業。ね、コッティさんに来ていただきましたんで、うん、農業のことと我々の漁業のことについて、その、まあ、似てるところ、違うところっていろいろあると思うんですけども、まあ、それについてちょっとずつちょっと、話してみたいなと思うんですけど、まずね、だから何が違うかっていうと、多分、その、農業って自分でその土地に、ものを育てて栽培するっていうのと、漁業はもう狩猟採集、まあ最近は養殖っていうのもあるけども、それが結構違うのかなと思うんですけど、何か農業、
はい、
農業やってる人から見て漁業の人ってどんな風に見えてます？
ああ、確かにそういうの聞いてみたいですね。イメージとしてどうなのかなみたいな。
うん。イメージなんですけど。
うん。
うん。それありますね。
やっぱりあるん
だ。結構声が大きくて、
うんうん。
柄が悪くて、男っぽくて、
うん。
危険みたいな。
ああ。
仕事そのものがすごく危険な感じがしますね。
まあね、一つ間違えばっていうところはあるけどね。
うん、
そうね、例えば、まあ、機械にだとかそういうのでっていうのは結構、まあ、農業でもあるんやろうけど、漁業の方が、例えばロープね、足取られて一緒に海に落ちたとかね、っていうのは結構聞くから。
あ、うん、結構あるんですね。
あるね。いや、確かに、亡くなった方も、俺が勤めてる間に近くで、うん、数人は亡くなってるかな。
あ、そうなんですね。やっぱり危ないイメージそのままのところはあるんですね。
確かに。ただまあ、ある程度その注意をしておけば、まあ防げたことは結構あるなとは思うんやけど、うん。まあね、農業でも結構その農業機械にとかそういうのは多分あると思うけど、う
ん、はい。
まあそれでも。ねえ、漁業ほどではないのかもしれんね。
そうですね。割合から見ると、漁業に比べればかなり少ない気がしますね。
まあね。そっか、確かにでも、ただそういう意味では、こう、なんていうの、声も大きく、そう、ダメだっていう時にはやらないといけないとかってあるけどね。
そうですね。必要に迫られてみたいな部分もありますよね。
ただでも農家の人もだってさ、離れてるから声大きいんじゃないの？おーいって。
農家は、そんなに大きくないですね。
本当に？別に、漁師も結構声、ボソボソのやつもいっぱいいるけどね。
そうですね。
そうですか。
なんですかね。なんか、浜言葉みたいな方言の部分で、そう感じられちゃうんですかね。
ね、
結構何言ってるかわかんないような。
でもそれ、
そうですね。何言ってるかわかんないかな。
まあね、それはあるかもしれんけど。
で, ね、
でも、まあね、慣れれば、ああ、これこういうこと言ってるんだなっていうのはわかるかな。
うん、
例えばさ、 人のつながりっていうのは結構、同じ、まあ、運命共同体みたいなのがあるんで、結構横のつながりは、あるかなと思う。農家っていうと、もうこの、ほぼ個でしょ。個人個人で自分の土地を持っててっていうイメージ的にね。
そうですね。う
ん、だから、はい、あんまり横とのつながりはそんなに大きくないのかなっていうイメージは持ってんだけど、そうでもない。
横とのつながりも大事だし、結構大きいものはありますけど、ないならないでやっていけますね。
なるほど。
そっか。
前に聞いた話、農村、農民は村八分でも生きていけるけど、漁師さん村八分されたら海で死ぬかもしれないっていう話を聞いたことがあって。
確かに。
あ、ほんとそうだろうなと思って、多分つながりは全然濃さが違うんじゃないかなと思います。
そうね。そうですね。確かに。
まあ、漁師さんだったら、なんか、まあ、例えば北海道だと、鮭の時とか、結構何隻もまとまって、一緒に作業をしてとかってやるんで、まあ、間違いなく一隻だけじゃ作業できないですしね。そういう部分でも、一緒にやらないと食っていけないみたいなのは、間違いなく大きいですよね。
そっか。確かにね。
家族ぐるみの付き合いとかになるんですか？そしたら。
家族もそうね。だから、例えば、人手不足最近ね、まあ、叫ばれてるけど、結構ね、そのスポット的に仕事が増えるっていうか、例えば、この、養殖なら養殖とか何とか作業をするときに、急にさ、網にたくさん魚がかかったら、はい、外すのにさ、人、でがいるねんけど、すぐには集まらないとかっていう、はい、っていうのはあって、そういうスポット的なその、雇用が生まれるけども、それを、やっぱり吸収というか、その、集まってくれるのは近所の人たちになってくると。っていう感じなんで、近所同士の付き合いは結構重要になってくるよね。
ああ、そうなんですね。
まあ、お互い様って、
じゃ結構農業以上に雇用はこう近隣の漁師家族同士みたいなのが多いです
かね。多いの多いね。
なんか、まあ今の話題だと実習生とかってやっぱ農業の方が多いイメージですよね。それこそ漁業はそのこそ身内とかで割と済ませてるけど、農家さんの方が割とよそから雇ってるようなイメージですかね。
そうですね。結構今雇用してるところも、その農家同士の雇用っていうよりは他から、その外国人実習生もそうですし、農業してない一般家庭のパートさん雇ったりとかが多いですね。
そう。で、本当に忙しい時はやっぱりパートさんっていう形になるけど、あとは、の、実習生も、工場やと通年雇用できるけど、本当スポット的な雇用になってしまうと、今、通年雇用じゃないと雇われないから、そういうのがちょっと、で、まあ、今後は変わってくるかもしれないけど、
じゃ結構こう、季節感差激しい
か。激しい、だってね、まあ、今いる北海道だと、冬になると、全部船も上げてしまうんで、細々とした漁業しかできなくなっちゃうので、完全に雇用は、他人を雇ってまではしない。この辺の地域でね。
そうですね。
そうなんですね。
っていうのもあるので、本当に、必要な時は本当10人とかって、20人とかっている時はいるけど、それはもう1週間とか、半月とか、っていう程度なんで、だから農家にしても、あれでしょ、収穫の時に人がいるとかっていうのはあるでしょ？
そうですね。 収穫の時終わったらもういらないから、うん、短期雇用で最初から募集したりしますね。
うんうん、それでも例えばどれぐらいの期間、1ヶ月とかってことになるんですか？
うちの主人のところだと、うん、だいたい3ヶ月収穫期間が続くので、
そっか。
3ヶ月雇用でしているとこが多いですね。
それぐらい長ければだいぶやる人もいるかもしれない、ね。
品種とか品目によりますけど、1ヶ月だけ来てくださいのところもあれば、半年のところもあればって感じですね。
まあ、じゃあ漁業ほどはそのスポットではなく、ある程度一月とか月単位で、まあ、雇うことが多いってことね。
うん、そうですね。
あとさ、農業と漁業の違いで、か、一緒なのかちょっとわからないんですけど、の出荷する場所、どこに出荷するかっていうの結構、
はい、
違ってるんじゃないかなと思うんですけど、漁業の場合は、もうほぼ全量漁協なんですよね。まあ、ごくごく一部相対のところもあるかもしれないんですけど、基本は漁協で、農家は大体、農協がまあ、数量はどうなんですかね。その農協だとか、直売所なんかもありますよね。一番多いのってどのあたりが一番多いんですか？
やっぱり一番多いのは農協だと思いますね。で、20年ぐらい前からですかね、うん、直売所がバーって増えてきたので、直売所に出す人も増えてきたけど、うん、全量直売所っていう人はその中でもやっぱり、そんなに多くはないと思いますね。
うんうん、直売所ってやっぱり結構売れるんですか？
ああ、場所にもよりますよね。よく売れる直売所、そこまで売れない直売所があるので、まあ、その辺は生産者が住んでる地域に結構大きく依存するところはありますね。
そっか。
だから自分の地域にすごい大型で売り上げの高い直売所があれば、もう直売所一本で出荷する生産者が多いっていう地域もあります。
それは自分で選べるんですか？そこに置きたいっていうのは、直売所には、あ、じゃあ儲かってそうだからそこ行くわっていうのはあり？
あ、いいと思いますよ。新規収納の方とかは、その地域に住んでないと出荷できない直売所って結構多いので。
あ、そういうのもあるんだ。
直売所メインでやる経営を考えてるんだったら、もうそこから選んだ方がいいと思いますね。
そっか。確かにね、その地場産品って考えて、それを売り出しにしてるんだったら、その直売所は、あ、地元の野菜なんだなっていうのはわかるよね。
うんうん。
その直売所に、で売ってもらうのに、なんか、なんていうんですかね。諸場代じゃないな、
手数料というか。
手数料的な。ものはもちろん必要なんですよね。多少なりとも。そうですよね。
あ、もちろん必要ですね。うん。うん、だから、直売所の手数料と、市場の手数料だと、当然直売所の方が安いから手取りが多いようには思うんですけど、市場に出す場合は、単一品目を段ボールにポンポン入れて出荷できる。反面、直売所だと、全部袋詰めまで自分たちでしないといけない。シールとかバーコードも貼らないといけないで、回収もしないといけない、持っていかないといけないとか、いろいろ考えていると、まあ、農協出しの方が割に合うっていう品目もやっぱり多いと思います。
そっか。あと、漁業とね、農業で違うのは、その日取れる量がコントロールできるかどうかってあると思うんですよね。
うん。
で、
そうですね、
漁業の場合はその日取れるのがわかんないので、全量引き取ってくれるっていうのは一番大きいですよね。
うん、おー。あ、もう、
うん。
漁協だと全部買ってくれるんですか？
まあ、買うのは漁協じゃない、まあ、あの、仲買さんだけど、まあ、仲買さんの方に、まあ、お願いしてっていうか、ちょっと買ってよっていう形で持ってってもらう場合もあるし。
うん、うん。
だから、上がったものは、まあ、そこで全部履けるというか、履くというか、っていうやり方が一番多いと思うんですよね。
やっぱり漁師さんの場合は、流通ってすごく難しいだろうなと思って。
うんうん、そうですよね。うん、
その農産物に比べて、もう圧倒的に足が速いじゃないですか、うんうん。
そう。
で、輸送によるダメージも多分かなり受け方が大きいと思いますし。
うん、そうそう。
市場から、例えば、小売の方からこの日にこんだけ欲しいって言われても確約できるものではないですよね、うんうん、
そこがね結構大変かな。
なんかそういうこと考えるとやっぱ仲買さんとか間の人がいるっていう、
うん
う
ん、
いた方が安心だし、うん、安定するのかなって思いますね、
うんうんうん、そうね。
そんな考え方でいいんでしょうか、ね、うん、
いや、そうだと思う。その辺はバッファーになってくれてるので、ただ、そうなると今度、
うん、
結構ね、値段は安くて、
うん、そうなんです
ね、まあ、うん、前もまあ、出たんですけど、5倍から10倍ぐらいの、浜根のね、5倍から10倍ぐらいの値段で一般の方に供給されてるものが多くて、
いや、あの放送を聞いてびっくりしましたね。う
ん、農産物はそんなことまでにならない。
だいたい3分の1ぐらいですかね。
ああ、そっか。
結構違いますね。やっ
ぱり。違いますね。
いや、本当に、だってね、まあ、例に出したホタテなんて10倍ぐらいしてたから、
うん、
まあ、その分、弾く分も結構あるんやと思う。ロスもいろいろあるとは思うけど、でもね、まあ、鮮度保ってとかそういった間のコストはかかってはいるんやろうね。
そうですね。うん、どこまでかかってるかっていうのは結構ブラックボックスなんですか？
ブラックボックスやね。
本当は5倍の値段じゃなくて4倍でいけたんじゃないみたいな。
どうやろうねと。
まあ、あってもおかしくはないですよね、うん、そういうのも、
うん。ただ、農産品だと、出荷したものをほぼ、弾くやつってないでしょ、うん、弾く前、で、なんていうの、出したものっていうのは、す、う、べ、んてがもう商品になりうるでしょ。
そうですね。ならないやつはその前の農協取りまとめの段階とかで弾かれたりとか。
うんうんうん
しますね。
けど、魚の場合は、例えばいろんな種類いたりだとかってなった時に、
うん、
もう全部出しちゃうから、何かのやつに食べられたいとかっていうやつは全部弾くけど、そういうんじゃなくて、海から上がったものは全部もう出荷しちゃうから、その後分けるのは、その仲買さんだったりの仕事になるんで、その分は、
はい。
多少、マージンというか、かかってるやろうし、弾く分もあるやろうし、
うんうん、
その辺はやっぱりちょっと、誰がその費用をかぶってるかっていうのは、ちょっとずつ違ってるかもしれんね。
ああ、そうなんですね、うん。自分たちで見るわけじゃないんですね、取ったもの、うん。
いや、一応ね、分けたりはするけど、
うん、
流通の過程で、足がね、速いもんだから、そういう意味では、うん、農産物よりは、ロスが大きいかもしれん。
うん。大きそうですね、うん、かなり。
まあ、だから別に、暴利を貪ってるとは言わないにしても、まあでも、ね、間のマージンを少し、省けば、少しもう少し安く消費者に提供できつつ、うん、生産者ももう少し高く売れるんじゃないかなっていう気はするんやけど、う まあ今のね、仕組み、流通の仕組み、その市場、産地市場、消費地市場の、その市場系の中のやり方でいくと、うん、まあ今のところはちょっと難しいのかなっていう感じだね。
そういった点も含めてなんですけど、うん、なんかこう、漁業界の方がより農業よりも保守的なイメージっていうのがあるんですよね。うんうんうん、
それはね、非常にあるよね。
うん。
うん。うん、まあ、ね、本当はね、一番この田舎から変わっていかないといけないはずやねんけどね。
うん。
やっぱり農家はどう？例えば、ね、田舎じゃないの、漁師町はね、うん、やっぱり自民党強いけど、
うん、
農家系はどう？どうだったんやけど。
農家系も自民党強いですよ。そうね。はい。
ただ、漁師もね、数減ってるから、
うん、
自民党支持者もその支持母体としてのその組織としては少し弱ってきてるんやと思うね、なんか。
うん、数ないとやっぱり支援にならないですもんね。
う
ん、
そうそう。そういう意味からすると、例えばね、最近の漁業法改正だとか、うん、そういうのもようやく手がつけられるようになってきたのかなっていう邪推をしてしまうんですけども。
やっぱそういうのはある。
そうやね。うん、わからんけど。で、農協だってね、全中だとか、なんちゅうの、
そうですね、全中解体とか、ね。
あるし。うん、そういうのも少しね、その、人数減ってきたから、相対的に支持者の比率が低くなってきたんじゃないの？
そうですね、明らかですね、うん、それは。いろいろやってもいいやろみたいなムードが出てますよね。
うん。
ね、
うん、
そう。まあね、組織としては、一応ね、農協も漁協も、うん、まあ、法律で決められた、うん、組織として、まあ、漁師さんだったり、農家さんだったりの、ための、組織、だけど、で、あ、前さ、その、青年部の話してたでしょ？
あ、はい。
まあ、漁業にも、漁協の青年部っていうのがあって、
うん、うん。
まあ、その、部員さん、たち目線でこの間あの農業の方の話されてたんだけど、この漁協職員目線からすると非常にね、いろんなことをね頼みやすくてさ、あのやっぱり、その協同組合の中の組織の中で、例えばちょっと、こういうところが不足しているとかって、例えばちょっとお手伝いしてほしいなっていう時に、お願いすることが多くて、
うん、
で、あと実績としてもさ、漁業業務報告なんかに書いたりとか、あと、
うん、
例えばお魚のなんていうの、調理の方法を教えに行きましたとか、まあ女性部なんかもやってるけど、でそういうのも、うん、その、市の広報にも載ったりとかさ、なんか、市民活動の一環です、みたいな、そういうのも、はい、アピールするのにも、持ってこいでさ。
うん。結構あれですか、消費者との交流に借り出されるみたいな感じですか？
もうあるしね。
漁協の宣伝部。
うん。もうあるし、やっぱり自分たちの、うん、ま、元の、なんていうの、目的は、まあ、漁業の中で、うん、共同活動か、共同組合活動の、まあ、一環で、お互い研鑽をしながらっていうのが目的やねんけど、まあ、プラス、そういった、農業の、地域貢献みたいなのも、プラスアルファかな。
うん
うん、
まあなんかその辺の活動は農協と似てますね。
ね、基本的にはやっぱり似てるとは思うけどね。うん。うん、そう、
うん。
そっか。 まあまあ基本的にはね一次産業ということで似てはいるんやろうけどね。
じゃあ結構組合組織との関わり方って似てるんですかね、一次産業同士で。
そうね。まあ基本的に農協と漁協はほぼ同じような、仕組みというか、になってて。あとね、その農家の種をね、まあ、聞いてると、基本的に経営者目線じゃない？
はい、うん、そうですね。
うん、こっちはね、
一人一人が、
そうそう、うん、もう雇われ目線でしか見えてなかったから。だからね、
あれ、いや、そうなんですか？
見れてないってことはないけど、こっちはまあね、職員やからさ、うん、もう完全に。
実際に産業を自分でやってるっていう立場とはちょっと違いますよね。
うん。もう非常にね、参考になってね、めちゃくちゃいい番組やと思うわ。
ありがとうございます。
そう。なのでね。
ただ一つ思ったのは、うん、農業は農協に入らなくてもできますけど、漁業は多分漁協に入らないとできないですね。
そうですね。
法則って思ったんですけど。
そうそう、法律の問題もあるしね。
あ、漁師さんになるのめっちゃ大変じゃんと思いました。
うん、
第2回ぐらいだったかな、
うん
うん
う
ん。
ありがとうございます。聞いていただいて。
ありがたいことですね。
面白かったです。
そう。
それも、その、なんか、今の、国会の話で、
うん、
ひょっとしたらちょっと変わるかもみたいな部分もあるんですかね。
う
ん
う
ん、
そうね、
誰でも漁師になれそうですか？
誰でも
ってわけじゃない
ですね。ではないですよね。うん、なんかちょっと養殖業とかに関わる部分で緩和されるかもぐらいの、
そうそう、
多分程度だとはまだ思うんですけど。
うん、まあそのお話はね。前回か前々回ぐらいは聞いていただければ。
はい、うん、あ、そっか、そういえば。
あら、聞いたはずだったけどな。
あれ、してましたっけこの話って。
あの、ね、いや、この後にね、あと2回撮ることになってるんで、お便り紹介、そう、ニュースと、そこで話そうかなと思ってます。
ほうほうほう。
はいはい。
楽しみにしてます。
すいません、先走りました。
そうそうそう、
失礼しました。
縁も竹縄なんですが、そろそろお時間でございまして。
あら、もうそんな時間ですね。
うん。あともう今年もあと一週間を切りまして。
はい。
はい、そっか、もうそんな。
今年、まだね、10回ぐらいしか、放送というか、お届けできてないのに、もういきなりね、何にこう、偉くなったか知らないですが。
そうですね、何を血迷ったのか。
ゲストをお呼びして、農家の種からうちの方へ資格を呼び込もうという目論見で始めたんですけども、今回、今年最後の放送、この辺で終わりにしたいなと思うんですけども、コティさんいいですか？まだ話したいことあります？
年末なんで皆さんいっぱいお魚買ってくれたらいいですね。
そうね。
北海道はなんか変わらないんですか？
北海道はあんまりないかな。あと年末は、うん、そうでもないかな、
うん、あ、そうなんですね、
うん、
博多の方はですね、うん、大体大晦日にハマグリの吸い物を食べて、
うん、
で元旦はブリのお雑煮を食べます。
うん、あ、
ブリのお雑煮、
はい、お雑煮にブリが入ってますね。が定番なので、大体魚屋さんとかはこう年末めっちゃ盛り上がってますよ。
へえ、そっか。まあ、確かに年末になると結構あの、ね、値段は上がるからね。
うん、
そっか、わかりました。そしたら、私も、ブリの、お雑煮を食べたいなと思います。ということで、
私も食べます。
じゃあじゃあそれでは、この辺で終わりたいと思います。 良いお年を。さよなら。
さよなら。
さよなら。